こんにちは。久しぶりにマスターズの会合に出席いたしましたが、まあこう振り返ってみますと、来まあ年が明けて来年の7月はこの32周年ということになるわけで、まあ私がスコレ教会をスタートした時は41でございました。この年が明けると73ですね。昨日岐阜から帰ってきたんですけども、なんか岐阜の方で30年前の写真があるっていう、ね、あの幹部の人たちですよ、30年前の私の写真見て誰かわからなかったって言うんですよね。非常に自尊心が傷つきました。どういう 目をしてるのかと思ったんですよ。まあやはり振り返ってみますと、スコレ教会スタートした時の体重が57キロでしたね。非常にスリムだったんですよ。それがだんだんと太って、まあこのまま行くと、まあ体重大変なことになるなということか節制をしまして、まあ大体この24、5年間は71キロから74キロぐらいの間でずっと維持してきたわけですけども、まあそれでもやはり若い時に比べると随分太ってますし、まあいろんな意味で年を重ねてますよね。これはしょうがない。でただまあいつも言うことなんですけども、31年前でしょうか、昭和55年の6月の1日に東京都内の渋谷のあるお宅で、まあ20名そこそこのご婦人たちが集まって家庭教育セミナーっていうのを行いました。これがまあ第1回だったわけですが、まあそして、ずっとあちこちで東京都内、多い時でもまあせいぜい20〜30名、少ない時は5〜6名ですよね。毎日あちこち動き回って、まあ7月の26日にスコレ教会がの創立のセレモニーを行いました。まあまああれから30年以上経過したわけですけども、年月というものはありがたいものでありまして、まあ11月から12月にかけて、まあ依頼された2つの講演がございました。で一つは、学術団体の日本学際会議っていうのがあるんですが、これはまあ、その日本企業がまだ勢いのいい時に、まあ、各専門専門で固まるんじゃなくて、その各分野を横断したそういう一つの学者集団をということでスタートしたらしいんですけどね。でまあそこからそこの家庭部会っていうのがあって、そこの依頼で日本の家庭はなぜ弱くなったかというテーマで講演をしてほしいということで、場所が日比谷高校の隣り合わせに清涼会館という建物がありますけど、そこの一室で、まあ、学者の先生方が30名ほど、まあ、いろんな分野の研究専門家ですね、集まって話を聞いていただきました。まあこのテーマは私が 2〜3 年前に家庭教育学会に出した論文のテーマでした。これをまあどうも検索で見つけて私に頼もうということになったらしいですね。 まあいろいろ日頃皆さんに申し上げていることを、まあ、学者の方向きにお話をさせていただいて、まあ、その後質問もとにかくそれぞれの分野の専門家ですからね、いろいろな質問がありましたけど、まあなんか皆さんに喜んでいただいた形で終えることができました。それから12月に入って毎年私は中国人民大学の主催する国際儒学学会ってのがありまして、まあこれに第1回から私は出てるわけですけどもまあ前にも何度かお話ししてますけども、この人民大学に講師研究員という、これは今各世界の各大学、日本も含めて各大学でこの作ってるようですけども、そこの院長の張立文という、まあ、向こうでは高名な学者ですけども、この方を、まあ、早稲田の元総長の西原先生がご紹介いただいて、まあでそういうこともあって、まあ、私は、まあずっと招かれて研究発表をしているわけです。別に私は儒教の専門家じゃないんですけども、逆に専門家でないがゆえに、例えば論語と聖書の共通の問題とか、儒教とギリシャ哲学ですね、これ中庸ということにおいては両方とも解いてるんですね。こういう分野とか、それからまあ孔子の思想と、それから有名な経営学者、ちょっと出てこないけど、ドラッカー、ドラッカーの共通する事柄を取り上げて、まあ発表したり、だからまあ他の発表とちょっと変わった発表をずっとしてるんですね。それはどうしてかというと、ああいう中国という国は下手すると儒教帝国主義になる国なんですね、ああいうところはね。だからそうじゃなくて、やはり儒教で説いてることが他の思想、他の文明で説かれてるものとこの共通項がある、そういう対話する姿勢を儒教のサイドで持たなきゃいけないわけであって、まあ、そういうメッセージを込めて毎回発表しておるわけですけども、まあ、今回それとは別にもう一つ、この同じ人民大学でも別の学部から依頼をされまして講演をいたしました。でこっちの方は哲学部の方の先生、大学教授ですが、非常に親日家の先生がいましてね。で、まあ、私どもが中国行った時いつもお世話してくれてる先生だったんです。今回風邪をひいて、それが悪化して胸がどうかなってて、まあ、入院しなきゃならないっていうのを、まあ、とにかく私のその講演会を成功させてから入院するということでね。で病院に行って点滴を受けてはまた大学に戻ってくるという、まあそんなことで本当に一生懸命していただいて、12月の学祭会、儒学学会は3、4とあったんですね。3日の日に開会式があって、そして4日の午前中私は発表したんですが、その前の3日の夜7時から9時まで学内 の、 会あの教室で学生が100名ほど集まってました。まあ、そこで生き方の基本ということについて話をしたんですけども、まあ、その教授が通訳をしてくれますんで、非常にまあ長年のお付き合いですから、この通訳と呼吸が合わないと話してダメなんですよね。非常にいい感じで話ができて、まあ大変皆さんに喜んでいただいたようでありました。で、まあ 今もう一つある国内のある大学から月に一度来年度はこの家庭教育に関する講座を持ってくれないかという話がありまして、ちょっとね縛りがきついんで、まあ、検討してもらっているところなんですけども、まあ、やはり30年という年月はやはり大変ありがたいことで、まあ、いろんなところからこの評価をしていただいているわけで、まあ日本の家庭がこのいろんな意味で問題視されている中で、なんとか私がというかスコーレで説いていることがやはり日本社会のコンセンサス形成に少しでも役に立てればいいなというふうに思っておる次第でございます。でまあ皆さんはそれぞれ仕事の面でなんていうかな、仕事を通じてこの自分の限界とかね、あるいは自分の長所、あるいは自分の短所、自分の可能性とか、そういうこととこう直面することが多いと思うんですけども、このどうしても人というのはこう自分に対する思い込みというのが案外あるんですよね。例えば私は不器用であるとか、私は話し下手だとか、私は気が小さいとか、そういうこの自分に対して自分はこうだというイメージを持っている人結構いるわけですよ。で私もご多分に漏れず、この自分は不器用だという思いをずっと持って小さい時から来たんですね。これはもうしょうがないんで、まあ何遍も話の中で私してることですけども、父親が45、母親が40の時に私ができたんですよね。で子供はもうできないだろうと諦めたんですよね。だから10年前に女の子を養女にもらって、それが姉ですけども、10年経って私ができたわけですよ。だからもう親はねすごい喜んで、私はものすごく大事に育てられたんですよ。だけど大体第一作目は失敗作が多いんで、なぜかというと手をかけすぎるんですよ初めての子は。で手をかけた分だけボーっていう子なんですね。もう私なんかその典型ですよ。で長男の尽力だって言われましたね。それである時辞書を引いてみたんですよ、尽力って。したらバカ者って書いてあったかなりショック受けましたけどね。まあですからこの非常に物覚えが悪いし要領が悪いし、そういうところで若い時代に随分上の人から叱られたり注意されたり、悔しい思いをしたり、そういうことがありましたね。で私はですからまあ人が3年かかるところを自分は7年かけてでもやるんだと、まあそういう考え方ですね。それと自分は不器用だからあれもこれもこのできないと、一緒に一つやったらもうその一つのことしかできないと、そんなあれもこれも一緒にできないと、そう思ってたんですよずっと。ところがある時私の当時若い時代の師匠から、あれもこれも同時にできる人間になれとこう言われたんですよね。で君は自分は不器用だということを言うことによって自分に言い訳をしてる、自分に言い訳をしてる限り自分を変えることはできない、こう言われたんです。 それから私はもう思わないことにしたんですよ。自分は不器用だとかね、自分はこれが苦手だとか、そういうことを思わないようにしたんですよ。で、まあ、あれから、まあ、随分経ちました。年月がね、3、40年経ちました。そうすると、やはり、不器用は不器用なりに、それなりのことができるんだということを体験的に知ることができたわけですね。で、今日はまあ、とにかく30分しか時間ないからね。いや、別に不満を言ってるわけじゃないですから。この30分の中でパンチの効いた話をせないかん。こういう理科の実験があるんですよ。それは水槽に水を張りましてね。そして真ん中にこの透明な、まあガラスならガラスの板をこう入れて、そして仕切るわけですよ。で、片方のところにカマスという魚がいます。小さいね。この100匹入れる。で、まあこのカマスは泳いでるわけですが、今度反対側の方に餌を入れました。当然こちら側のカマスはその餌を食べようと思って行きますよね。でも板に遮られてそこで行けません。何度やっても行けない。結局100匹の魚はもう諦めてこちらで泳ぐだけでした。で、今度はその板を取ったんですよ。にもかかわらず、この100匹のカマスは食べに行こうとしなかった。そこで今度は1匹のカマスを、別なカマスをその餌のところへ落としたんです。そのカマスは当然餌を食べ出したんです。それを見て、100匹のカマスはまた猛然と食べに行ったわけです。こういう理科の実験があるんです。これは非常に考えさせられる実験ですね。もうダメだと思っていたのが、一匹のカマスの出現によってダメでないということが分かったわけでしょう。で、私たちは案外ね、私たちの中にこの100匹のカマスを養っててね、新たな1匹のカマスも持てないという状態のことがあるかもしれない。まあ、たまたまその時に大阪の橋本知事のことを思ったんです。まあ、あの人がいいか悪いかどうなのかよく分からんけど、もうダメだと思ってるあの人も一匹のカマスかもしれない、ね、だから私たちはこの自分でこうだという規制の思い、あるいは思い込みと言ってもいいよね。で、それが実はそうでないということはしばしばありますね。で、私は今、スコーレ教会を31年やってきてるわけですけども、そこで皆さんに説いているのは、朝方の生活ですよ。で、早朝研修を、重要なメニューとして皆さんに取り組んでもらってますけども、しかし私の父親母親がもし生きてたらびっくりすると思う。なぜかというと、私は朝寝坊の人間だったからね。夜寝つきが悪いわけですよ。夜寝つきが悪いから朝起きれないですよ。 で母親が起こしに来る、起きない。やがて父親が来る。もうその時はもうしぶしぶ起きるしかないですよね。昔の父親ってのは怖かったですからね。その人間が結局早起きを、学生時代に早起きをやるようになって、自分のような朝寝坊の人間でも朝早く起きれるようになるんだという体験を一つ持ったわけですよ。私の場合はそういうことの連続じゃないかなと振り返って思いますよ。例えばこうやって今皆さんの前で話してるでしょ。私は人前で話すことが大の苦手だった人間ですよ。まあ、お松さんは信じられないという顔してますけど、それが原稿を書くのが本当に苦手だった。今はもうあれですよ、パッと書いちゃう。特に編集長がね、会長今月の20日ぐらいに原稿を一つよろしくお願いしますって、分かりましたって、翌日パッと出すんですよ。びっくりするんですよ。その顔が満たされ、またそうするんだけど、だから自分のようにもう本当に書くのが苦手で苦手だった人間がやっぱりこうやこう取り組んでいくうちに書けるようになる。そういうこの一つ一つの積み重ねですよ。私の場合はごくごく平凡な人間ですよ。だからそのまあ皆さんはまあ自分自身の成長ということも大でしょうし、その我が子の成長ということも願っているでしょうけども、とにかく子どものいいところを見つけて、この子どものいいところを見つけるって言っても親の独りよがりじゃダメなんですよ。やっぱり子どももなるほどと思わせる子どものいいところをきちっとね見つけて、そしてそれを上手にこうさりげなく評価して伝え、メッセージとして伝える。それをずっと続けていくと子供はね変わっていくんですよ。昨日この 2,3 日前あの女の子を傷つけた高校生ですか、いましたね。あれ前の神戸の榊原ああいう少年と似たようなケースだ。あの時も動物を殺してるんですよ。鳩かなんかだった。今回は 猫ですね。猫の首を。信じられないですね。あの榊原のという少年は試験の点数が悪かったら母親から100叩きされてたって言うんですよ。そんな子育てってありますか。私は今回の聞いて女の人を狙ったでしょ。この母親とこの子の関係どうなってるか報道されてませんけども、だから愛っていうのは何か、いつも言うことだけど、愛というのは相手を活性化する営みね、これが愛なんだ。厳密な意味で愛と情は違う。だから自分を活性化する営みを自分の中に育てることが基本なんですよ。大体今頃は皆さんね、大学を出て高等教育を受けてる人がほとんどですよ。だから理屈の上では私の言ってることはなるほどと思うんだけど、それと感性ね、心境は別なんだよ。大事なのは一個の人間としての心境、感性の質、これをやはり自分の中に高めていく必要があるわけです。豊かにしていく必要があるわけですね。その高められた感性でスコーレの理屈を読むときにまた違った読み方ができてくるんですよ。だからまあそういう意味で 自分の中に一匹のカマスを持つということですね。そしてチャレンジをしていくことが、それがご自分の人生の充実につながっていくのではないかというふうに思う次第でございます。質問の時間が5分ということでありますので、一応そういうことで私の話を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。